就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その1、有能な人材とは。人材を募集する企業から有能な人材という言葉がよく聞かれます。有能な人材が欲しい。有能な人材を募集中。ところで有能な人材とは何でしょうか。学歴と関係した印象を持つ人が多いのですが、これは違います。学歴はあくまで学歴です。もちろん学歴が高いほど有能である人も多い傾向はありますが、絶対的な指標ではありません。有能な人材とは何か。高い能力を有している人だから有能です。つまり学歴に関わらず高い能力を有している人はすべて有能な人材と呼べます。そこに学歴という文字はありません。たとえ学歴が低くても高い能力を有していれば有能な人材になることができるのです。大切なことは能力です。志望業界に対して何か高い能力を発揮できる分野はあるでしょうか。知識、技能、経験などです。さらにそれを証明できる実績などがあれば理想的です。企業によって求める能力は様々ですが、高い能力が有利になるのは確かです。特にコミュニケーション能力はすべての業界に必要な能力です。高い能力があれば就職でも転職でもきっとうまくいくはずです。高い能力を身につけて有能な人材になる。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その2、自己分析は遠回りに思えて実は近道。自己分析なんて不要だ。自己分析なんてせずさっさと就職活動を始めればいい。自己分析には手間暇がかかり面倒と感じる人も多いはず。確かに自己分析は就職活動とは関係ないような印象を受ける人もいるかもしれませんね。自己分析を省けば業界研究や企業研究をすぐ始めることができます。しかし自己分析を省くのは得策ではありません。自分の特徴を知らないままで就職活動を始めると成り行きに任せた進め方になるでしょう。どんな業界や企業が自分に合っているのか、根拠もなく不確かな感覚だけを頼りにする進め方では就職活動をうまく進めるのは困難です。適当な進め方ではかえって遠回りになるでしょう。自己分析は遠回りに思えて実は近道です。自分の特徴を把握するから自分に合った業界や企業を見つけやすくなります。絞り込みができるのも自分を詳しく把握しているからこそです。面倒と思っても近道を通っていると考え、しっかり自己分析に取り組みましょう。自分史を作るくらい本気で取り組み、自分のことを徹底的におさらいします。その手間が後から大いに役立つのです。自己分析が面倒と思ってもしっかり自己分析をする。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その3、企業名で選ぶか、職種名で選ぶか。就職活動をするとき必ず考えておきたいことがあります。企業名で選ぶか、職種名で選ぶかです。どちらでも良い気がしますが、生き方や充実感に大きな違いがあるため整理しておきたい部分です。まず企業名で選ぶのは世間体が基準になっている傾向があります。名前で選ぶのはブランドを意識している証拠です。大企業なら有名というメリットがあります。給料も良く、世間に対する体裁も整います。安定しているメリットもあるでしょう。しかし十分な充実感が得られるかというと疑問です。適性を無視して企業名だけで選んだ仕事では意欲や熱意も生まれにくいでしょう。入社してから自分に合っていないと感じ、給与は良くても満足感が得られにくくなる可能性があります。一方、職種名で選ぶのは自分のやりたい仕事が基準になっています。企業の規模は小さいかもしれません。給料も十分ではないかもしれません。しかし自分のやりたい仕事ができるため自分を生かしている実感が得やすくなるでしょう。自分の能力や適性を発揮しやすい場面も多く、満足感が得られやすい傾向があります。さて、どちらの道に進むべきか。価値観は人それぞれですから選び方も自由です。企業名で選ぶか、職種名で選ぶか、しっかり考えて自分にふさわしい生き方を選びましょう。企業名と職種名の選び方の違いを理解する。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その4、就職情報サイトの誘惑に振り回されない。就職情報サイトでは時折誘惑の表現を見かけることがあります。〇〇社最終受付、募集枠残りわずか、登録した人には就職マナーの冊子をプレゼント。人間は限定に弱い生き物です。期間や人数など限定を強調した就職情報を見かけることがあります。プレゼントをもらえると思えばお得感があり、気持ちが煽られるのではないでしょうか。就職情報サイトもボランティアではありません。少しでも実績を上げるため人間心理を煽って募集者や登録者を増やそうとします。もちろんその限定情報は事実なのでしょう。しかしこうした言葉こそ注意が必要です。限定情報を見たときチャンスかもしれない、今しか間に合わない、早くしなければと思い焦ります。誘惑に惑わされ志望でもない企業に登録してしまいます。気づけば余分な仕事が増えていることがあるのです。その場の衝動的な感情だけで行動すると後悔するでしょう。誘惑に惑わされないことです。魅力的に感じても必要性を感じなければ無視する勇気が必要です。自分らしい道をしっかり見つめ、必要不必要を明確に判断しましょう。誘惑の言葉に流されず自分の希望の企業に向かって突き進むことが大切です。誘惑を振り切る勇気は内定への近道なのです。誘惑の言葉に流されず自分の希望の企業に向かって突き進む。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その後、親を頼るのは大切。ただし何もかも頼るのは良くない。就職活動では親に〇〇してもらったという発言を聞くことがあります。企業説明会の予約を親にしてもらった、面接会場まで親に車で送ってもらった。親と仲が良く協力的な親子関係が結ばれているように聞こえるでしょう。もちろん就職活動では親からの協力が必要な場面もあります。例えば資金の援助をしてもらったり、面接の練習を親に手伝ってもらったりなどです。人脈など親だからこそできる支援もあるでしょう。個人の力では限界がありますから、得られる協力は素直に得て少しでも就職活動をスムーズにさせましょう。ではできるだけ親を頼ればいいかというと、それは違います。自分でできることまで親に頼っている状態は頼りすぎです。企業説明会の予約も面接会場までの移動も親に頼らず自分でできるはずです。些細なことまで全て親に頼っていると、できる成長もできなくなります。親に〇〇してもらったという発言を面接官が聞けば、親から自立できていない印象を与える可能性もあるでしょう。親を頼るのは大切ですが、何もかもすがるように頼るのはよくありません。就職活動の主役は自分です。 親を頼るのは資金の援助、面接の練習など補助的な役割までが適切です。自分でできることは事情がない限り自分でした方がいい。自分でした方が早いことはやはり自分でした方が行動も成長も早くなります。自分がすべきことと他人に頼るべきことを区別しておきましょう。何もかも親に頼るのはやめる。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その6。コネに頼りすぎる就職活動は難航する。コネがあれば就職活動が有利になるのは事実です。コネは違法でもなければ犯罪でもありません。世間ではコネへの批判や妬みがあるのは事実ですが合法です。人脈を生かした就職活動の一つです。しかし、コネがあるとはいえ、コネばかりに頼っていると就職活動は難航するでしょう。コネがあるからと思って油断すると意欲、熱意、向上心などが失われます。企業にとって重要なことは企業に貢献できる人物であるかどうかです。企業に貢献する人物と分かれば学歴や容姿が悪くても採用されるでしょう。逆にいくらコネがあっても無能な人間をわざわざ雇うのは企業にとってリスクがあります。営利企業はボランティア活動をしているわけではありません。さらに利益を生むために新規雇用を検討しています。企業の損失になるような人物をわざわざ費用を出して採用するのは考えにくい。採用担当者も所詮会社員です。企業の損失になる人物を採用してしまえば採用担当者も責任が及びます。採用担当者も生活があり危ない冒険をしたくはありません。いくらコネがあっても無能な人物は採用を控えたいと思うのが現実です。コネに力があるのは事実ですが絶対の力があるわけではありません。コネは書類選考で少し優遇してくれる程度と考えるのが妥当です。コネに頼りすぎないように注意する。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その7。時事問題の対策として必要なことは何か。時事問題の対策といえばやはり日頃からニュースを読むことです。ニュースを確認する媒体は何でも構いません。新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネットなど自分に合った媒体からニュースを読む習慣を持ちます。毎日ニュースに触れることで社会の出来事に詳しくなります。では、時事対策はニュースさえ読んでいれば十分かというとそれは違います。ニュースを読んでいるだけでは詳しくなることはあっても強くなることはできません。時事問題に強くなるためにはどうすればいいのか。その時に必要なのは問題意識です。時事問題に強くなるには問題意識を持ちながらニュースを読むことが大切です。問題意識にも種類は様々ですが、代表的なポイントは次の3つです。1. この問題が起こった原因は何か。2. この出来事は社会にどのような影響を与えるだろうか。3. もし自分が当事者ならどう行動するだろうか。この3つを意識しながらニュースを読んでみましょう。より深くニュースが読めるに違いありません。自分の意見で考えましょう。時には他人の意見も参考にしましょう。問題意識を持ちながらニュースを読むことでだんだん時事問題に強くなります。時事問題に対して自分の意見が持てるようになり自信がつくのです。これが本当の時事問題の対策です。ニュースは問題意識を持ちながら読む。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その8。見学の態度も選考に影響することがある。就職活動のイベントの一つに企業見学や工場見学があります。実際に職場の中にいり、職場の雰囲気や働く様子などを見させてもらいます。社員の人に各部署、各部門の案内をしてもらいながら詳しい話が聞けます。本やインターネットだけの情報とは違い、やはり直接目で見て確かめる経験は貴重です。今まで抽象的だった職場の様子が具体的に把握できるようになります。ただし、ただ話をぼんやり聞いているだけではいけません。この時に意識しておきたいのは、見学の態度も選考に影響することがあるという点です。話を聞く時には、立ったままじっとしている時間が多くなるでしょう。この時、あくびや手遊びをしていれば、就業意欲を疑われます。小さな動きですが、意外に目立ち、社員に誤解されることがあるでしょう。見学の態度が悪ければ、あの学生は感じが悪いと思われ、裏で評価を落とされている可能性があります。見学中は見られていると思い、油断しないことです。社員の話を聞いて理解した時は、じっとしてばかりではなく、うなずくくらいはした方がいいでしょう。積極的に話を聞いている様子を見せた方が、社員の印象にも残ります。わからないところは積極的に質問しましょう。社員に直接質問できる数少ないチャンスです。学生たちの聞く態度が良ければ参考情報を余分に聞かせてもらえることもあります。学生にとって見学は企業を評価する立場ですが、実際は評価されている立場でもあるのです。見学は見ているだけでなく見られているという意識も持つ。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その9。就職活動は運よく進めるものではない。自分の努力で進めるもの。就職活動を運に頼っていませんか。運よく優良企業を見つけた。運よく貴重な情報を聞くことができた。運よく内定をもらった。もちろん運は大切です。運も実力の一つ。就職活動では思いがけない巡り合わせによって貴重な恩恵を受けることがあります。しかし運を大切にするのはいいのですが、最初から運を当てにするのはよくありません。就職活動はおみくじでもなければ博打でもありません。就職活動は自分の努力によって進めるものです。優良企業はたまたま見つけるのではなく努力をして見つけるもの。貴重な情報は偶然教えてもらうのではなく自分から積極的に調査をしているもの。内定もまぐれでもらうものではなくしっかり就職活動をした上でもらうもの。駒を進めるために必要なのは運ではなく自分の努力です。一心不乱で自分の夢に向かっている途中、様々な条件が偶然重なって入手できるのが幸運です。運を忘れて必死に努力する人の方が重なる条件も増え、運もつかみやすくなるでしょう。最初から運を目当てにするのではなく、自分の努力です。就職活動は運を当てにするのではなく、自分の努力によって行う。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その10。こだわる理由が見当たらなければ、こだわらない理由を考えてみる。企業説明会には行かない。OB、OG 訪問はしない。面接の練習はしない。履歴書の写真は写真館で撮影するのではなく、スピード写真で済ませる。手抜きをする人の多くはそこまでこだわる必要はないだろうと考える傾向があります。もちろん行動の決断は本人の自由です。こだわる理由が見当たらなければ行動する必要もないと思って当然でしょう。しかし手抜きをしようと決める前に逆の問いかけを自問自答してみてください。それにこだわらない理由は何かです。 こだわる理由が見当たらなければ、こだわらない理由を考えてみることです。確実に有利であるにもかかわらず、それにこだわらない行動をする理由は何でしょうか。こだわらない理由がなければ、少しでも大きなチャンスのために行動した方が得策ではないでしょうか。手抜きをしても本当に後悔しないか、よく考えてみることです。お金の問題でも、時間の問題でもありません。自分のためなのです。手抜きをしようとする自分がいれば、それにこだわらない理由は何か、と問いかけてみましょう。逆の見方をすることで、考え方が深まり、自分の本当の心情に気づけるかもしれません。手抜きをしようとする自分がいれば、それにこだわらない理由は何か、と問いかける。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その11。総合職と一般職で迷う場合、どうすればいいのか。総合職と一般職では仕事の仕方に大きな違いがあります。キャリアアップを目指すなら総合職です。転居を伴う人事異動がありますが、昇進や昇給には際限がありません。転居を望まないなら一般職です。昇進や昇給はありませんが、同じ場所で働き続けられる特徴があります。どちらが良いとは一概には言えません。それぞれにメリットとデメリットがあり、自分の将来設計と照らし合わせることが必要です。総合職と一般職で迷う場合、どうすればいいのか。まず一人で考えているだけでは前に進みません。ここでお勧めするのが OB、OG 訪問です。総合職で働いている先輩と一般職で働いている先輩のそれぞれに OB、OG 訪問をしてみましょう。経験者からの話は貴重な情報源です。それぞれから社会に出てからの仕事の様子を聞くことで、より具体的な話を聞くことができるでしょう。もちろん、受け身になって話を聞くばかりではなく、積極的に質問をすることが大切です。両者から話を聞くことで、それぞれの道の違いがより明確になり、イメージが具体的になります。その結果、自分にとってどちらの道がふさわしいのか、決断を下しやすくなるはずです。総合職と一般職で迷う場合は、それぞれ OB、OG 訪問をして、決断する材料を見つける。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その12。自信を持っても、謙虚は忘れないこと。面接では、自信を持って話すことが大切です。できるかもしれません、ではなく、できます、と言い切ります。とりあえず、やってみます、ではなく、任せてください、と言います。自信のある話し方の方が、力強く、頼もしく感じることがわかりますね。ところが、ここでよくあるジレンマがあります。自信を持った話し方は、往々にして、横柄な態度になりやすいのです。人を見下したような、偉そうな態度は、誰もが苦手とします。いくら、自信のある話し方でも、横柄な印象が伝わると、反射的に嫌悪感を抱き、悪印象になってしまいます。これを防ぐために必要なのが、謙虚です。自信を持っても、謙虚は忘れないことです。〇〇には、自信がありますが、未熟な点もたくさんあります。今後も精進を続けて、さらなる向上を心がけます。謙虚があるからこそ、自信のある様子がより宣伝された好印象につながります。どんなに自信を持っても、謙虚だけは忘れないようにしましょう。自信を持っても、謙虚は忘れないようにする。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その13。男性でも一般職に就くことはできるのか。もちろん、男性でも一般職に就けます。また、一般職に男性が応募することもおかしなことではありません。世間では一般職には女性が多いというイメージがあるようですが、あくまで一般的な話です。実際には小企業から大企業まで一般職に勤める男性は大勢います。一般職も様々であり、男性に得意な体力や力仕事などを要求する業務もあるのです。では、一般職を応募している企業なら、どこでも男性が応募できるかというと、ここに注意があります。法律では男女を差別した求職は禁止されています。しかし、表向きは男女を募集していても、実際は女性のみ募集という場合が少なくありません。男性の一般職の募集について企業に問い合わせたとき、募集していなくても募集していますと答えるしかありません。募集の裏事情は企業によって異なるため、一概には言えないのです。さて、これを確かめるにはある方法が考えられます。過去の実績という観点から確認してみるのです。志望企業に男性を一般職に採用した実績があるか問い合わせてみましょう。実績があれば一般職でも男性を募集している可能性が高いと考えることができます。実績がなければ慎重になる必要があるでしょう。男性の一般職の募集は実績の有無という観点からより正確に確認する。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その14。外資系企業は固い企業しかないのか。外資系企業と聞いて何をイメージしますか。成果主義。給与が高い。退職金制度がない。福利厚生が少ない。事務的な人間関係。ギスギスした職場。そうしたイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。テレビや雑誌などのメディアでは外資系のイメージを誇張した表現がよく見られます。ここが注意です。確かに外資系企業には一定の特徴が多く見られます。しかし、あくまで傾向であって全ての外資系企業がそうではありません。外資系企業にも成果主義を導入していないところもあります。給与が安いところもあれば、退職金制度や福利厚生のある外資系企業もあります。快適な職場環境のところもあれば、もちろん温かい人間関係の外資系企業もあります。外資系のイメージを信じ込んでいると、企業研究をする前から決めつけた考えをしやすくなります。その結果、就職活動の可能性を自分から狭めてしまうことがあるのです。外資系だから〇〇という画一的な見方には注意が必要です。あくまで傾向です。外資系の先入観を一度忘れてどういう企業なのだろうかと確認しましょう。新鮮な気持ちで企業研究ができるようになります。外資系企業のイメージに惑わされないようにする。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その15。応募企業に曖昧な点があれば手間でもきちんと確認。求人情報を確認しているとき曖昧な点を見かけることはありませんか。例えば、勤務地は状況によって異なりますという説明があるとします。状況によってとはどういう状況なのか気になるのではないでしょうか。諸手当がありますという説明があるとします。諸手当とはいえ幅があります。手当の種類も金額もはっきりしないのは気がかりですね。一定の研修期間がありますという説明があるとします。一定とはどのくらいなのでしょうか。意外に短いのかもしれませんし、長いのかもしれません。おそらく様々な条件に応じて事情が変わるのでしょう。単に時数制限のため書きたくても書けない場合があるのかもしれません。しかし、正式に応募するなら手間でもきちんと確認しておく方が安心です。入社してから話が違う、そういう意味だったのか、など気づいてからでは遅い。 企業側と応募者側の常識や認識が異なることはよくあることです。トラブルを防ぐためにも曖昧な点があれば、手間でもきちんと確認しましょう。曖昧な点について確認を取るのは失礼なことではありません。たった1回の電話やメールで確認できることですね。不明点をしっかり明らかにした方が安心して応募できます。応募企業に曖昧な点があれば、手間でもきちんと確認する。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その16。興味を持った企業が社員を募集していない場合、諦めるしかないのか。興味を持った企業が公募しているとは限りません。企業の事情のため社員を募集していない場合もあります。最初から社員を募集していなければ就職の余地はないと思うのが普通です。諦めるしかないと思いますが、何もせず諦めるのも悔いが残るでしょう。そこで別の選択肢があります。志望の度合いが強ければ無理を承知で問い合わせてみましょう。メールや電話などで企業に問い合わせ採用枠を検討していただけないかお願いしてみます。突然の問い合わせ失礼いたしますなどのお詫びを述べた後、無理を承知でお願いしてみましょう。御社に強い興味を持ちました。ぜひ御社で働かせていただきたいのですが、面接をしていただくことは可能でしょうか。社員を募集していないのは承知ですが、御社への志望を諦めきれません。ぶしつけなお願いですから、丁寧な言葉遣いを徹底します。強い就業意欲を見せれば、そこまで言うなら検討しようかと考えてくれるかもしれません。ちょうど今採用を検討していたところというタイミングに恵まれることもあるでしょう。人生では諦めない姿勢が大切です。完全に断られた場合は諦めるしかありませんが、わずかでも望みがあるなら行動する価値はあります。前向きな姿勢を見せるのは無駄にはなりません。可能性は低いですが、ゼロではないのです。無理を承知でお願いしてみる。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その17。募集条件を満たしていない場合、諦めるしかないのか。企業によっては募集に条件を設けているところがあります。35歳以下、4大卒以上などです。募集条件に合わなければ応募できないと考えるのが普通です。やはり諦めるしかないのでしょうか。まず条件を満たしていませんから応募しても厳しいハードルが待ち受けていると考えていいでしょう。しかしそこで諦めるかどうかです。就職したい気持ちが強く諦めきれないなら無理を承知で問い合わせをしてみるのも方法です。電話でもメールでも構いません。募集条件は満たしていないのですが熱意と意欲はありますのでチャンスを与えていただけないでしょうか。御社がイメージされる層とは異なると思いますが面接だけでもご検討いただけないでしょうか。丁寧な言葉遣いで謙虚にお願いしてみましょう。就職活動では自分で可能性を切り開く姿勢が大切です。最初から弱腰になるのではなく無理を承知でアプローチする勇気も必要です。積極的な姿勢を見せれば特別枠として検討してくれるかもしれません。募集条件を満たしていなくても就職したい気持ちが強ければ無理を承知でお願いしてみる。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その18。複数の土地で就職活動をする場合は中途半端に注意。複数の離れた土地で就職活動をすることがあります。例えば U ターン就職や J ターン就職などです。就職したい場所がはっきり決まっているならいいのです。就職活動する土地が決まっていれば活動拠点もはっきりするため具体的な行動ができます。物理的に距離が離れていても限りある資源を集中させれば効率よく就職活動ができるはずです。難しいのは就職したい場所を迷っている時です。例えば U ターン就職しようか迷っているという状態があるとします。大学のある土地で就職活動しつつ実家のある土地でも就職活動をする状態です。もちろんそういう状況はあっていいのですが、どちらも中途半端に活動するのはよくありません。曖昧な気持ちのまま複数の土地で就職活動をすると時間もお金も分散します。その結果最悪の場合どちらも中途半端に終わる可能性が出てくるのです。複数の土地で就職活動をする場合は最初に優先する土地を決めておくといいでしょう。例えば地元を優先すると決めれば地元を優先しながら就職活動をします。その上で第二志望や第三志望の土地の企業を絞り込んで就職活動をします。優先の高い土地から順に企業を回った方が限りある資源を効率よく集中的に投資できます。軸足をはっきり決めることで気持ちの軸もはっきりするため心の整理もしやすくなるでしょう。複数の土地で就職活動をする場合は最初に優先する土地を決めておく。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その19。 U ターン就職を考える学生が狙いたいイベントとは。大学を卒業後は地元に戻り地元の企業に勤めたい、いわゆる U ターン就職です。大学生の中には地元での就職を希望する人も多いのではないでしょうか。 U ターン就職の最大の問題は時間とお金です。地元の企業説明会や面接のためにわざわざ地元に戻るのは手間がかかります。それが2回も3回も重なれば膨大な時間とお金がかかります。そこで U ターン就職を考える学生が狙いたいイベントがあります。年末年始や夏休みなど学生が帰省しやすい時期に注目です。こうした時期には U ターン就職を対象とした地元企業による合同の企業説明会が行われる傾向があります。 U ターン就職を考えているならこのイベントがチャンスです。帰省と就職活動を同時に行えるため効率的です。こうしたイベントを最大限に活用して就職活動を進めましょう。事前に地元の情報を収集しておくと安心です。就職情報サイトからエリアで検索すると情報を見つけやすくなります。また親に協力してもらい地元の新聞や就職雑誌などから情報を見つけるのもいい方法です。ゆっくり休みたい時期でしょうが人生を決めるかもしれないイベントですからぜひ参加することをお勧めします。年末年始や夏休みなどで帰省する際は合同の企業説明会に参加する。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その20。教育実習と面接日ほどが重なった場合どちらを優先すべきか。資格試験のため日程変更をするならまだいいでしょう。資格の試験日は変更が難しいため企業は事情を理解してくれるはずです。応募者が試験に合格すれば企業にとっても利益につながります。能力の高い学生は企業にとっても歓迎です。資格試験のためという事情で日程変更するのはさほど問題にはならないでしょう。問題なのは教育実習です。教育実習では一定期間教育の現場に携わることになるため面接日ほどと重なりやすい傾向があります。さて教育実習と面接日ほどが重なった場合どちらを優先すべきか。次の2つの状況に応じて対応が変わります。就職先が教職の場合。教職への就職を考えているなら優先順位は自由です。 支障が出ないよう総合的に考えた上で優先順位を決めることができます。教育実習を優先したとしても就職に必要な努力ですから、採用担当者も事情は理解してくれるはずです。判断に迷うようなら採用担当者と相談した上で決めるのが無難です。就職先が教職以外の場合、希望の就職先が教職以外なら面接を優先した方が無難です。教育実習を優先させると就業意欲を誤解される場合があるからです。この学生は教員になるのが最優先ではないのか、当社は滑り止めの扱いではないか、そう思われ選考が不利になる可能性があるのです。できる限り面接を優先させた方が選考をスムーズに進めやすくなります。ただし、カリキュラムの都合上、教育実習の日程変更が難しい場合もあります。教育実習の変更ができなければ、最後の手段として面接の日程変更をお願いします。カリキュラムの都合上という点を強調して伝えると、採用担当者の理解を得られやすくなります。教育実習と面接日ほどが重なった場合、できるだけ面接日ほどを優先させる。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その21。大学の試験日と面接日ほどが重なったとき、どちらを優先すべきか。稀なケースですが、大学の試験日と面接日ほどが重なることがあります。本音を言えば、どちらも重要です。現在を考えるなら大学の試験日でしょう。将来を考えるなら面接日ほどでしょう。どちらを優先すべきか迷う場面ですが、冷静になって考えれば答えは明白です。大学の試験日を優先させるのが正解です。学生なら学業を優先させるのが自然です。内定が決まったとしても大学を留年してしまえば意味がありません。成績が悪ければ今後の選考に影響する可能性もあります。就職活動も大切であるのはわかりますが、やはり学生は学業が最優先です。重なった日程がわかった時点で企業にすぐ連絡をして面接の日程変更をお願いしましょう。申し訳ないのですが、大学の試験日が重なっているため面接日ほどを変更できないでしょうか。申し訳ない気持ちを込めて丁寧な言い方を心がけましょう。大学の試験があるためという正当な理由による変更ですから減点にはなりません。学業を優先させる姿勢も伝われば日程変更が好印象につながることもあります。大学の試験日と面接日ほどが重なったときは学業を優先させる。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その22。選考が立て込む時期に体調を崩してしまうと本当に痛い。選考が立て込む時期に最も気をつけたいのは何か。体調管理です。普段から気をつけるのは当然ですが、選考が立て込む時期には特に気をつけたい。選考が立て込む時期は次々と面接のスケジュールが進みます。複数の企業を並行して回らなければいけないでしょう。1日に2社や3社面接を受ける状況もあるかもしれません。企業によっては一時面接から最終面接まで短い期間で進むこともあります。この時期に体調を崩してしまうと本当に痛い。体調を崩せば面接をキャンセルしなければならなくなり、せっかくのチャンスを生かせなくなります。重要な予定に悪影響を及ぼし、これまでの全ての努力が台無しになるかもしれません。忙しい時期だからこそ、風邪をひいたり体調を崩したりしないよう、体調管理に一層の注意が必要です。寝不足にならないよう睡眠を十分にとりましょう。栄養バランスの取れた食事にも気を使い、しっかり体力をつけましょう。飲みすぎや食べすぎは避け、飲酒による二日酔いにも要注意です。余裕があればインフルエンザの予防接種を受けるのも良策です。少しでも効果のある予防策があれば頼りたいところです。わずかなお金で安心を買えるなら安いものです。頼れる手段は少しでも頼り、トラブルを未然に防ぐ心がけが大切です。選考が立て込む時期は規則正しい生活を心がけ、体調管理には十分注意する。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その23。大切な面接がある日は他に大きな予定を入れない。面接がある日は勝負の1日です。面接がある日は他に大きな予定を入れないようにしておきましょう。面接の前に予定を入れているとその予定の影響で面接に遅刻するかもしれません。面接の後に予定を入れていると面接が長引いて後の予定に支障が出ることもあるでしょう。また他の予定があるという気がかりがあると余計な焦りや緊張を生み、肝心の面接に集中しにくくなります。特に志望順位の高い企業の面接がある日は他に大きな予定を入れないのが鉄則です。他に予定を入れないことが面接に集中しやすくなる工夫でもあります。ただしどうしても大きな予定を入れなければいけないこともあるでしょう。やむを得ない場合は面接の前後に十分な余裕を持たせておきます。人生を決める面接ではいつも以上に余裕を持った行動を心がけましょう。大事な面接がある日は他に大きな予定を入れないようにする。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その24。雪が多い日は長靴を履いて就職活動をしてもいいのか。雪がよく降る地域に住んでいると雪の事情が気になるところです。日によっては雪の中を歩いて就職活動をすることになるでしょう。積雪量によっては普通の靴では歩きにくく長靴がふさわしい場合があります。一方で就職活動といえばビジネスシューズが基本です。ビジネスシューズか長靴か、履くべき靴の種類に迷う場面があるのではないでしょうか。さて結論から言えば、雪が多い日は長靴を履いて就職活動をしても問題ありません。そもそも長靴を履くしかない状況ですから、やむを得ないのです。念のため長靴を入れるためのビニール袋を準備しておきましょう。建物内で靴を持って移動する状況があれば、脱いだ長靴はビニール袋に入れておきます。少し荷物が増えますが、雪という事情は採用担当者も十分承知しているはずです。この点について減点されることはないでしょう。水滴対策としてタオルやティッシュを余分に持参しておくとなお安心です。どうしても長靴に抵抗があるなら、面接用のビジネスシューズを持参することもできます。例えば駅でビジネスシューズに履き替え、長靴は駅のロッカーに入れておきます。会場の手前で履き替えれば、雪の多い日でもビジネスシューズで向かえます。雪が積もっている日の面接は長靴を履きつつ、面接用のビジネスシューズを持参する。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その25。就職対策本は面接に持参しない。面接に持参したい持ち物もあれば、逆に持参しない方がいい持ち物もあります。持参しない方がいいにもかかわらず、中でも特に持参しやすい持ち物があります。就職対策本です。面接の空いた時間にノウハウやマナーなどを再確認しようと思う人も多いのではないでしょうか。時間を有効に活用したい姿勢は素晴らしいのですが、注意が必要です。採用担当者に見られると、この人の言動は全てマニュアルなのだろうと思われる可能性があるからです。いくら立派な発言をしても、どうせマニュアルだろうという前提があると悪い印象が先行します。 入念に考え、繰り返し練習した自己 PR や志望動機の説得力が低下するのです。カバンの中に入れておけば見られることはないと思いますが、油断は禁物です。履歴書を取り出すとき、開いたカバンから一瞬見えるだけでもわかります。大きな文字で面接対策と書かれた文字は面接官の目に留まるでしょう。ブックカバーをしておけばわからないと思いますが、安心できません。面接官は数多くの面接を対応しているベテランです。わざわざブックカバーをしている様子から見られたくない本とわかり、就職対策本を連想させます。不要な疑いや失敗を防ぐためにも就職対策本は持参しない方が無難です。就職対策本は面接に持参しないようにする。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その26。面接時間の長さはどのくらいか。面接時間の長さは企業によって異なるため一概には言えません。面接の形式や人数によって面接時間は大きく変わるでしょう。状況によっては企業説明会や筆記試験も同時に行うこともあるため意外に長引く場合もあり得ます。長い場合は2時間を超えることもあるようです。ただし普通の面接に限って言えばおよそ30分から60分が一般的です。基本的に休憩はありません。面接中にお手洗いで席を離れるのは印象が良くないため、お手洗いは面接前に済ませておきましょう。喫煙者は社屋に入る前に喫煙を済ませておきます。待合室での喫煙が許可されていても第一印象に影響するため控えるのが賢明です。面接が長引く可能性もゼロではありません。大切な面接がある日は面接の後に大きな予定を入れないのが鉄則です。余分な予定は入れず面接に集中できる一日にしておきましょう。どうしても予定を入れなければいけない場合は面接の前後に十分時間を空けておくと安心です。面接時間はおよそ30分から60分のつもりで面接を受けに行く。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その27。傘袋も傘立てもない時のマナー。雨の日の面接には傘が必要です。屋内に入るときは傘をしっかり水切りして畳んでから入ります。傘袋があればお借りしましょう。傘立てがあれば使わせてもらいましょう。さて問題は傘袋も傘立てもない場合です。いくら水切りをしたとはいえ完全ではありません。傘は湿っていますし、そのまま室内に持ち込むのもためらうでしょう。こんな時、あなたならどうしますか。困る場面ですが、至って単純です。傘袋か傘立てはありませんかと社員に尋ねましょう。傘袋や傘立てがないか尋ねることは恥ずかしいことでもなければ失礼なことでもありません。困った状況では社員に相談するのは自然なこと。もしお預かりしますと言われれば素直に預けても構いません。むやみに謙遜して社内を水浸しにしては迷惑になりますから、善意はありがたく受け取る方がいいでしょう。面接の帰りには忘れずにきちんとお礼を言いましょう。濡れた傘の置き場所に困れば、傘袋か傘立てはありませんかと社員に尋ねる。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その28。自己 PR と志望動機は念のため2種類準備しておくと安心。自己 PR や志望動機では稀に時間制限を設けられることがあります。よくあるパターンは1分バージョンと3分バージョンです。自己 PR を1分でしてください。志望動機を3分でお願いします。時間制限を設ける面接官の狙いは制限時間内にうまく話せるかどうかの確認です。突然制限時間を指定されると頭が混乱して話をまとめにくくなることがあります。話が中途で切れて完結しないとかえって能力不足を露呈しかねません。そうした失敗がないよう自己 PR と志望動機は念のため2種類準備しておくと安心です。面接では1分と3分の2種類がよく見られるためそれぞれ準備しておくといいでしょう。1分バージョンでは要点に絞って話します。3分バージョンでは要点に少し肉付けをした内容で話します。もし制限時間の指定がなければ1分程度で話すのが適切です。たくさん話した方がいいと思われがちですが、欲張るのは逆効果。気になることがあれば別途面接官が質問します。面接では簡潔に分かりやすく話した方が好印象につながるのです。自己 PR と志望動機は1分と3分の2種類を準備しておく。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その29。面接官を挑発するだけでは選考を通過できない。もし当社が不採用になればどうしますか。この質問の際、思いもよらぬユニークな回答をする学生がいます。私をきちんと理解してくれれば必ず内定をいただけるはずです。強気の発言で面接官の質問を蹴散らすのです。堂々とした発言であるため強い態度や精神力は伝わるでしょう。回答のインパクトもあり深く印象に残るはずです。しかしインパクトはあっても面接官は首をかしげるでしょう。強気の態度に思えますが面接官には挑発の態度に感じます。きちんと理解してほしいならきちんと説明してほしいと思われるだけです。強気の態度と挑発の態度は紙一重。強気の態度を見せるのはいいのですが、度が過ぎて挑発の態度になってはいけません。面接官を挑発するだけでは選考を通過できません。ユニークな発言や態度もいいですが、あくまで常識の範囲を心がける必要があります。質問にはできるだけ素直に回答するのが賢明です。私をきちんと理解してくれれば必ず受かるなど挑発の発言は控える。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その30。就職活動がきっかけで友人関係が悪くなることがある。就職活動をきっかけに友人関係が悪くなった。実は意外によくあるケースです。悪気はなくてもそうなりやすい状況があるため気をつけた方がいいでしょう。例えば自分は内定をもらって就職活動が終了した一方、友人はまだ内定をもらっていない状況があるとします。自分は安心できても友人はまだ不安の中です。逆に友人は内定をもらって就職活動を終了した一方、自分はまだ内定をもらっていない状況もあるでしょう。自分が情けなくなる一方、友人が輝いて見えるようになるでしょう。この時です。今まで対等だったはずの友人関係に距離感や上下差ができる状況があります。結果として話しかけにくくなったり接しにくくなったりして徐々に関係が悪化しやすくなるのです。せっかくの友人関係を就職活動のせいで壊してしまうのはもったいないことです。こうならないための策を打っておきましょう。もし先に自分の内定が決まれば、まだ内定をもらっていない友人にアドバイスや協力をします。困っている友人を積極的に助けるのです。逆に先に友人の内定が決まれば素直にアドバイスや協力を求めましょう。意地を張らず素直に求めるのです。こうした心がけができれば就職活動が終わる順に差があっても友人との関係を保てるのです。就職活動がきっかけで友人関係が悪くならないように注意する。 就職活動の失敗を防ぐ30の対策。まとめ。その1。高い能力を身につけて有能な人材になる。その2。自己分析が面倒と思ってもしっかり自己分析をする。その3。企業名と職種名の選び方の違いを理解する。その4。誘惑の言葉に流されず自分の希望の企業に向かって突き進む。その5。何もかも親に頼るのはやめる。その6。コネに頼りすぎないように注意する。その7。ニュースは問題意識を持ちながら読む。その8。見学は見ているだけでなく見られているという意識も持つ。その9。就職活動は運を当てにするのではなく自分の努力によって行う。その10。手抜きをしようとする自分がいればそれにこだわらない理由は何かと問いかける。その11。総合職と一般職で迷う場合はそれぞれ OB、OG 訪問をして決断する材料を見つける。その12。自信を持っても謙虚は忘れないようにする。その13。男性の一般職の募集は実績の有無という観点からより正確に確認する。その14。外資系企業のイメージに惑わされないようにする。その15。応募企業に曖昧な点があれば手間でもきちんと確認する。その16。無理を承知でお願いしてみる。その17。募集条件を満たしていなくても就職したい気持ちが強ければ無理を承知でお願いしてみる。その18。複数の土地で就職活動をする場合は最初に優先する土地を決めておく。その19。年末年始や夏休みなどで帰省する際は合同の企業説明会に参加する。その20。教育実習と面接日ほどが重なった場合、できるだけ面接日ほどを優先させる。その21。大学の試験日と面接日ほどが重なったときは学業を優先させる。その22。選考が立て込む時期は規則正しい生活を心がけ、体調管理には十分注意する。その23。大事な面接がある日は他に大きな予定を入れないようにする。その24。雪が積もっている日の面接は長靴を履きつつ面接用のビジネスシューズを持参する。その25。就職対策本は面接に持参しないようにする。その26。面接時間はおよそ30分から60分のつもりで面接を受けに行く。その27。濡れた傘の置き場所に困れば傘袋か傘立てはありませんかと社員に尋ねる。その28。自己 PR と志望動機は1分と3分の2種類を準備しておく。その29。私をきちんと理解してくれれば必ず受かるなど挑発の発言は控える。その30。就職活動がきっかけで友人関係が悪くならないように注意する。